こちらは静岡県浜松市からいただきました。39歳団体職員、ラジオネームメタロイド、
ありがとうございます。
リスナー歴約8年、脱サイレントリスナーを目指します。はじめまして。
はじめまして。
なかなか脱熊本作戦が指導しない榎田師匠に質問です。いや、すいませんね。出ていく、出ていくって言いながら、全然いるじゃねえかっていう、いや、出ていく気は満々なんですけどね、もう先に花お菓子とかにこう先越されちゃっててですね、なかなかうまくいかないんですけど、なんだ、榎田師匠に質問です。札幌、仙台、東京、かっこ首都圏、名古屋、大阪、かっこ近畿圏ね、広島、福岡、沖縄、なぜ日本海側がないんだ。四国もないな。もし待遇や仕事内容などの条件がほぼ同一だとしたら、赴任、まあ、行くのは、まあ、行きたいのはどこと、ついでに吉良優さんも考えてねと、待遇、お給料とか、仕事の内容とかがこう同じで、とにかくこの中から好きなところ君選んでくれたまえということであるならば、千代子さんどこ行きますか、行くとしたらですよ、行かなきゃならんとしたらですよ、
大阪かな。
大阪ですか、近畿圏、ああ、なぜ単に生き慣れていて、
そうですね、
なんすか、ホワイティー梅田にしょっちゅう行けると、
そうです
仕事帰りに飲んでる姿が目に浮かびそうですね。
そうです
か、はい、アルチューマス、ね、行って
みましょう。あるまっしぐらで、
まっしぐらですね。まあどっちでもいいんですけどね、
寒いとこはもう行きたくないです。
札幌仙台嫌ですか。
寒いのダメです。
あ、そうですか。
夏がいいです。
夏札幌仙台いいですよ。涼しいですよ。
あったかいとこがいいです。
私はそうですね、この中で選べということであれば、そうですね、
東京らへ
ん
は、
僕は東京では今もないんですよ、東京はもう、いやいいんですけど、飽きた。特にほら、自分の仕事の現場って結局ほら東京だと限られるんですよ。まあ、どこだって限られるんだけど、東京の現場は大体知ってるから、もうなんか別に なんかこう面白みを感じないので、どうせ行くなら行ったことがないところでやりたいっていうのがあるんで、で
じゃあ沖縄ですか。
沖縄もいいですよ、全然 OK ですよ、待遇や仕事内容が一緒ならば。ただ沖縄ってやっぱりちょっとね、待遇的にね、若干やっぱりちょっと落ちますよね。やっぱりどうしようもないですね。現実だから、現実を見たらっていうことになるけど、その待遇や仕事内容が同一だったら沖縄は有力候補に上りますね。私は行ってみたいですね、むしろ。あとはそうだな、寒いとこ好きですからね。札幌いいんじゃないですか。札幌、仙台は逆にほら、私親戚が多いんで、まあなんか親戚が多いところとかも、俺親戚付き合いとかほらもう基本しない、してこなかった人間なので、今から親戚付き合いを始めるっていうのは辛いもんね。かといってなんか親戚がそこら辺にいるにもかかわらず無視して生きてるっていうのもなんかちょっとね、あいつ何なんだみたいな感じに見られるのも嫌だし、まあもうそれはちょっとなぁと思うので、だから縁もゆかりもないところっていうところで言うと、やっぱり札幌、名古屋、沖縄ですかね。広島、福岡、大阪、まあ大阪は、まあ大阪もまた親戚がいるんで、広島はまあ何回か行ってますけど、割と好きではありますけど、でもみんな好きな場所ですよ、どこも。というところで消去法で行くと、札幌、名古屋、沖縄でしょうね。札幌で、札幌だとラーメンを名古屋でも
雪がですね積もるますもんね。
積もりますもんねって言って、大阪だって降るときは降るよ。
いやいや、でも あそこまで何十センチ、まあ、それはない、何百センチは積もらないじゃないですか。
そうないですね。
でしょ、
それからほら札幌に行けばササラ電車が見れるよ。
いや雪はもう、
札幌市 の地下鉄はタイヤで走ってるんだぜ、ゴムタイヤで。
あ、そうなんですか。へえ。なんでゴムタイヤで入って、
静かでしょ。
え？
だからあの鉄のレールがいらないじゃない。わかんないかな。
え、なんで鉄のレールがいらないんですか、北海道。
いや、札幌市営の地下鉄は、はい、あの札幌オリンピックの時に合わせるように作られたんですけれど、はい、ね、あのゴムタイヤを履いてるんですよ、バスと同じような感じで。そうすると
レールじゃないんだ。
レールじゃないんですよ、コンクリートでできてるんですよ。その中をガーッと走ってくるんですよ。そうなんですよ。
へ、
ね、そうね、モノレールが欲しいね、これは。
モノレール。
モノレールが好きだから、モノレールにモノレール。モノレール。
あ、モノレールが欲しいってですか。
モノレールが好きなんですよ。
あ、今モンレールって聞こえた。
あ、モノレール。
モン、あ、モノレールがあるところは。
ええ、モノレールがある。
東京と。
東京ありますね。
仙台は。
仙台はモノレールないでしょ。地下鉄じゃない。
大阪はありますよね。
大阪あります、空港の。
広島は。
広島はモノレールはないです ね。
沖縄はありますもんね。
沖縄ユイレールですね。
でもモノレールあるでしょ。
あれモノレールなの。あれ
で 上走ってるやつでしょ。
上走ってたけどモノレールだって、あれ
あれもモノレールでしょ。
福岡はあの北九州にはあります。
あ、モノレールが、
あの小倉駅からダーンと出てんじゃん。小倉駅の駅舎に突っ込んでんじゃん。
地下鉄があるところは全部あるんですか、ここ。
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、あ、広島地下鉄ないでしょ。
ですよね。
福岡、ま、あ、
沖縄がないのか。
沖縄ないですね。
沖縄がないの
か。ないですね。
そうか、そうか。
そうか。ということですね。
やっぱ地下鉄とモノレールがあるところって都会だなって思いますよね。
そうですよ。
ね、
もう
やっぱそう思うん
です
ね。
でも路面電車があるのは札幌にあるでしょ。東京も一応あるでしょ。で
東京ありました、路面で
都電があるよ、都電、都電。
あ、そうなんだ、うん、
それで、
あんな中央走ってます、
道の、まあ、あの専用軌道の方が多いですけどね、今はね。
でしょ、熊本みたいにも中央で走ってると長崎とか、
まあ、部分ないですよね。部分的にはあるけど、あの、
ですよね、
うん、でもまあ一応あの走ってるやつは同じようなものが走ってる、まあね、
そうね、
まあご縁があれば、ご縁があれば行かせていただきます。福岡県福岡市からいただきました、50歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
宮崎県高千穂町で発生した6人殺害事件、嫌な事件がね起きたね。
怖いですよね、あれ。
ナタで、ナタ。ナタで首チョンパらしいですが、っていう、怖いですね。まるで映画、野生の証明の冒頭シーンじゃないですか。うん、そうね。冒頭シーンって一番最初は、あの、違うんだけどね。うん、あの映画。最初は、あの、レンジャーって言って、みんなで、あの、訓練やってるとこから始まるんだけど、あの映画は。それで、あの、何、高倉健とかが、あの、山奥に、あの、ヘリボーンで降ろされて、その中でこう、さまよい歩いて、飲まず食わずでさまよい歩いて、高倉健が出て、その、道に出てきたところで、中野涼子がいて、で中野涼子が殺されるわけですよ、目の前で、で、その後ろにナタを持った男がいて村人を殺しまくってると、で、そのなんだな、ナタを持った男の娘が、薬師丸ひろ子で、で薬師丸ひろ子が殺されるそうになるところを高倉健がナタを奪い取って、やっつけるという、痛快な映画野生の証明、ぜひご覧ください。最後ね、ピストルを持って戦車部隊に戦いを挑むという、もうありえない展開の、とんでも映画ですね。
とんでも
いい。とんでもいい映画です。男は誰も皆っていう無口な兵士、なんだ
高千穂6人です。
あ、失礼しました。この事件の真相についてスタジオでのプロファイリングを期待します。いやー、
見つかってないのはお兄ちゃんだ、弟でしたっけ、誰でしたっけ。
見つかってないやつはいませんよ。
あれ一人見つかってん、
いやいや、
殺されてない人いますよね。
誰ですか。
あ、違った。
いやだから、
はい、
次男がいて、
はい、
長男はどっかいる、別のところにいるんですよ。
でしょ、でしょ、
はい、
でしょ。
で次男が犯人じゃないですか、はい、もうほぼ断定されてます
けど。でしょ、だからそうですよ。
それはほら、あの高千穂のあの橋から飛び降りて。
あ、それ死んだんですか。
知らないの、あなた。
私見てない。
もう遺体はもう引き上げられてます。
あ、そうなん、じゃあ、はい、全然わからないんだ真相は。
だ徐々に分かりつつある
っすよね。あてね、死人に口なしの子。
ただ、2010、あれは何年だったっけな、2014年だか16年だ、16年だったっけな、の9月ぐらいに、の、あの、掲示板の書き込みとかも見ましたけど、
はい、
爆災の。あの、えげつないね。だから、この、今回のその、次男の名前を名指しで書いてあって、
はい、
で、その嫁は、やりまんでとかって書いてあって、
はい、
それを何回もしつこく書いてるやつがいるね、もうだ
から
今から2年前、
いや昔からじゃあなんかそういうあれがあったんですね。
だからさ、あのやっぱ高千穂って田舎じゃない、
はい
ね、でしかもここはほらあのさらにあの奥まった、まあ、いわゆる田舎の人たちが言う部落っていうやつですよ、
はいはいはい、
でそのそういうところで、
うん、
あのなんていうのかな、濃い密度の濃い人数少ないけど密度の濃いところのコミュニティがあって、
うん、
そこにインターネットという若干その匿名っぽい、
うん、
本当は匿名じゃないんだけど、
うん、
匿名だと思ってるからそのね、あのバカばっかだから、そういうの、
うん
うん、でそれがほらそういう名指しの書き込みとかやってるわけだよね、
うんうん、
おそらく今その書き込んだやつは、
うん、
ほぼ特定されてるはずだから、
うん、
でおそらく警察は真相を解明するために、お前なんでそういうこと書き込んだんだっていうのを多分追及する、
うん、
もうそこまで来てるか手が届いてるかどうかは知らないけど、書いた本人は多分戦々恐々としてると思うんですよ、
うん、
はい、で一種のなんだろうね、そのやっぱりあの村八部とかなんとかっていうことではないのかなと思うんだけど、でもなんとなくそれに近いなんかこうこのまあ
なんかあったわけでしょ、
次男をさ、
うん、
何かこう卑下するような、いじめるような、ああ何か空気があって、うん、この夫婦をさ、でひょっとしたらまあその、うん、奥さんが何か浮気をしてたとか、まあ、この旦那の方がどうだとかっていうことは分からないですけど、
うんうん
う
ん、
まあそういうようなことがあって、
うん、
で夫婦喧嘩に至っていたんじゃないかっていうようなことは今言われてますわね、
うん、
ただしだからといってその家族全員道連れにしてその、うん、いわんやそのなんだ喧嘩の仲裁で呼びつけた、あ別な人まで、ね、その人も首ちょんぱだったそうですけど、まあ、うん、何なんだろうなと。で、あの不思議なのはそのてめえの、あの奥さんと娘は、うん、あのなたじゃなくて、うん、どうやら考察というか意思というやつですね、首を絞めて、殺害に至ってるようだというのが今のところこう、うん、聞こえてますけれど、まあね、だ宮崎で、
うん、
その今回これ司法解剖になるんですけど、
はい、
でまあまあこれはまああのちょいちょい言われてることだし、
うん、
あのちょっと前のあのドラマは何だったっけ、あの遺体から事件を探るやつがあったじゃん、ドラマで TBS の、
あ、はいはいはいはい、石原さとみです、
そうですそうです、
はいはいはい、
タイトル忘れちゃったけど、はいはい、ああいうふうなほらそういう専門家がスタンバってる場所なんてないわけですよ、
うんうん、
特に地方では、うん、でこういった場合司法解剖の時に警察からあの委託されているまあどっか宮崎の、まあ、あの医学系の大学の先生とか、うん、あそういった人が出てくるんだけど、そのなんせほら扱ってる件数が少ないから、
うんうん、
いろんなものを見落としたりすることがまあまああるというふうに言うと、こういった時ってのはやっぱちょっとこういう重大事案の時は、
うん、ちゃんと
ちょっと、う
ん、
もうちょいスペシャリストがこう出張ってくるみたいな、
でもないんですかね、そういう、
さてさてどうでしょうね、これはわからないですね、
うん、
まあ精神状態は尋常じゃない精神状態になってたということは、まあ、そうでしょう、
うん、
だってその高千穂のあの橋、
はい、
欄干から下まで152メートルあるのかな、
うん、
とんでもない高さですよ、
うんうん、
あれもう2年ぐらい前だけど、正月のあの鳥で姉さんの車で、あのしおん姉さんの車で高千穂まで取材に行ったことあるんですよ、
はいはい、
あの時に、その橋通って、
うん、
うわたっけーなこの橋って、ここから落ちたらもうひとたまりもねえなとかって思ったけど、本当に飛び降りるやつがいたっていうんで、
うん、
あれやっぱ普通の精神状態だったらあそこから飛び降りきらんと思うけどね、うん、恐怖があっておかしくなってんだと思う、うん、
恐怖も何もなかったんでしょうね、
うん、 どうなるんですかね、あそこの地域というのはね、まあ時々になかってこういう
とんでもないことが
とてつもなく凶悪な事件というのが発生するんですよ。
そうですね。
続いては山形県山形市33歳公務員ラジオネーム社員食堂の女。
ありがとうございます。
たた大変です。修学旅行で京都を訪れていた千葉県の高校のその引率中だった副校長が泥酔して女湯に侵入それだけでも完全アウトなのに、なんとこの副校長女湯で放尿をしていたということで大変な人気です思う存分生すぎりにしちゃってください。私立市原中央高校というのが、はいはい、千葉県市原市にあるそうで、うん、そこの61歳の副校長、当然男ですけどもね、うんうん、修学旅行で、京都市左京区の旅館で泊まってたわけですよ、うんうん、その時にいささか飲みすぎてしまい泥酔状態で女湯に侵入放尿をしていたことが同校この高校への取材で分かった。でこの副校長は、辞表を提出しているということで、今月、これ11月ですね、先日ですね、もうね、うん、11月23日の午後6時頃、うん、旅館で、同僚の教員ら約10人と、うん、食事中にビールで乾杯、うん、で自ら注文したハーフボトルのワイン2本、うんうん、ハーフボトルのワイン2本だったらフルボトル頼めや日本酒の4号瓶1本、4号瓶って言うとまあ冷酒のちょっとちょっと大きいぐらいのやつですね、の大半を一人で飲んだ、うん、で自分の部屋に戻り、仮眠を取ったけれど午後9時45分頃泥酔した状態で、まあその部屋のすぐ近くにどうやら女湯があったようですけど、うんうん、女湯に侵入洗い場で放尿
トイレと間違ったんか、
放尿をしたそうです。生徒の入浴時間は9時半に終わっていましたが、脱衣所では部屋着姿の女子3人が片付けをしていたところだったと。
あ、まあだから
で、この修学旅行は3泊4日の予定で2年生約250人が参加し、副校長が引率の責任者だったということで、でこの日が最後の夜だったんで、同僚の労をねぎらおうと、副校長が自ら酒を注文したと
ねぎらってねえじゃないか自分だけじゃない
で、副校長は学校の調査に対して泥酔していたため記憶が全くなく覗くつもりは一切なかったと話したということです、うんうん、酒で大失敗をしてしまう人というのはあるわけであ
るけどね、
わからん、どういうロジックでそうなるんだろうか。これなるのはそういう風に
トイレと間違ったんですかね。
間違いだってトイレだって自分の家にトイレあろ
うってことはもうそういう感じなんでしょうね。
いやなんか常習性があるんじゃないかな、こういう人って。そういうのをどっかなんか深層心理の中に覗いてみたいとか、もしくはこう夕方ぐらいに、この日23日で11月23日で何曜日、金曜か、祝日だ、金曜じゃ違うな、うん、いやほら日曜日だったら日曜日の5時半ぐらいにこう『笑点』を見て、うん、で大喜利で小遊三師匠の、うん、覗き小話的なものをこう聞いてしまったのが深層心理に埋め込まれて、
それはない。
その小遊三のなんか呪いというか、それによってこう、ね、女湯を覗く、女湯を覗く、俺はアランドロンだ、アランドロンだみたいな感じで、断蜜の袋閉じがとかっていう、そういう風にこう、
はい、
コントロールされたっていうことなんです
。飲みすぎるのなんでこんな飲んだんだろうね、おかしいな。
いやでも俺こうなってみたい飲んでもそのまず何、最近で言うと一番飲んだのって言ったってまあワイン一瓶ぐらいですよ。ワイン一瓶飲んでもなんともなんないから、うん、 逆にあのちょっとあの食べ過ぎで胃がもたれたりする時あるけど、うん、まあ何にもなんないですからね、うん、だから酔っ払う人って羨ましいんだよね。
いやー羨ましくはないな、見苦しいな。
まあまあ、まあ、こんな風に なんないからな俺。
見苦しい。
ああ、
だいたいセーブしないかんとですよ、飲みすぎる前に。
まあ大丈夫と思ってたんだけどね、正常化の偏見。
だからこういう人は必ずあのセーブが効かないと思います。
いやまあまあそうです、この時効かなかった、
何回だってやったってやったってなる人はなるわけですよね。
だから多分ねこの人ね他で何かやらかしてたと思うよ、何か、うん、大なり小なり、うん、なんか今まで表に出なかっただけで、うん、あの先生は酒癖悪いもんねっていうような話があったんじゃないかな、
う
ん、
そう
出なかったら、まあ、まあもちろん魔が差したっていう時もないわけじゃないから、
じゃあ言われてるならなおさらですよね、そういうふうに、まあ、もしね言われてたんだったら、
まあね
セーブしなきゃ、
うん、まあね、これで、これはまあどうですかね、
そうね、
あの胃がん退職になるんですかね、
でもあれ
胃がん退職だったら、まあ、退職金は出ますね。懲戒だと
出ない、
まあ、懲戒だって別にその今回誰かその生徒の裸を覗いたっていうことでもないわけだし、うん、被害的なものはね、
うん、まあ確かにね、
まあ、その女でおしっこしたということで、うんうんうん、あの風呂場でおしっこをするのは普通の人でも誰でもやることだと思いますので、うん、もう木田子さんなんかいつもお風呂場でジャーってやるっていうふうに伺ってますけど、しませんか、
お風呂場で、うん、お風呂場で
全然あの毎回するわけじゃないですけど、うん、する時もありますよ、
うんうん、
別に珍しくない、うん、あの湯船の中じゃしませんけど、
しません、
ということで本当にね皆さんも、
ね、飲みすぎには本当ご注意ください、
まあ、酒に飲まれないようにね、していただきたいと思いますね、うん、一旦 CM に来まして、この後はパラティルでございます。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ、ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった
ー、いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。